You're listening to Rick Kleffel, the Agony Column podcast. You can find additional reviews, interviews, print interviews, and book commentary 5 days a week at trashotron.com/agony. My name is Rick Kleffel, and welcome to the Agony Column. This is part two of my interview with Koji Suzuki from the 2006 World Horror Convention. The translator is Ioannis Mensis, the editorial director of Vertical Inc. And now, Koji Suzuki, Ioannis Mensis, and the World Horror Convention. I'd like to talk about some of the specifically Japanese motifs in the Ring books. The young figure, the young girl, Sadako, is one. And the connections of the family versus the disconnections within the family. Tell us a little bit about how the family works in your novels.
杉木さんの小説における日本的なモチーフの、トピックに移りますが、例えば貞子っていうのは、日本的な面がありますよね。それ以外に、その家族っていうのの描き方、その家族のつながり、それと家庭の破綻、そういうのも、日本的な、ね、面があると彼は見てるんですが、鈴木さんはどう思われますか？
もちろんね、そういった面入ってるでしょうね。で、僕はこの、日本でもこのいろいろ講演活動とかやってんだけれどもね、その講演活動何について何をテーマで喋るのかっていうと全部家族問題だから、日本のプライムミニスターのこの首相の下でのね、こう審議会委員になってんだね、これアドバイザーかな、これはね、少子化問題、やっぱり家族問題、基本的には家族問題なのね。僕は家族問題をこう集中的にこのコメントする、日本の政府に向かって立場でもあるわけでね。なぜそういった家族問題に興味があるかというと、17年前はうちの娘、長女が、ね、まだ2歳だったんだけれども、2人いる娘を全部僕がほとんど家事育児というものを僕が担当して、妻が高校の先生だったものだからね、僕が代わりに娘たちを育ててきた。で、今はもう10年前に妻は学校の先生辞めて家に普通の主婦ワイフ、なって主婦になってんだけれども、そういった僕は自分自身がね、このハズバンドとして子供たちを育て上げたっていう体験があるもんだから、非常に家族問題っていうことに詳しくなって、その経緯がですね、多分小説の中にすごく反映されてるんだと思う。だから僕がこの小説書くときに、こういった問題が抜きにしてはですね、僕自身やっぱり小説も書けなく多分なってるんだろうなと思いますね。
Okay, he lectures, so, you know, he gives a lot of lectures in Japan, goes on the circuit. What he talks aboutin those lectures is always about family, the issue of family. And in fact, you know, he's an advisor to the Japanese Diet, that's like the Congress, on the issues of family. Specifically, the population is going down in Japan, as in many first world countries, and how to deal with this is something the politicians are interested in. So he's an advisor to these politicians. And, you know, he, as you probably know, 17 years ago when he was writing Ring, his elder daughter was only 2 years old, and his wife was working as a school teacher, and he was a stay-at-home dad, a house husband. Of course, now his wife's a housewife, and, you know, she doesn't have to work. But that's when he became knowledgeable about the question of all these issues of family, and he believes even now, that he probably cannot write a novel that doesn't bring in the question of family in some way or another. He's incapable of writing a novel without building that theme into his work.
I can absolutely see why he's a motivational, why he's a speaker, a public speaker. It's really clear. I'd like to talk a little bit about disease fiction, because this is something that I find really, one of the really interesting elements of the Ring trilogy is the way that you expand the definition of disease out of the organic and into the spiritual. In a sense, what we have is a communicable mental illness, madness that can pass from one human being to another. And that concept is extremely terrorizing, I think, to people. And why did you create this kind of thing? How did you come up with it?
あの鈴木さんがいろんなところでお話しして、それですごくね、あの喜ばれるのは今聞いてても分かると。それであの次のトピックはあのあれからディジーズフィクションと言ってますけど、疫病小説というんですかね。あのそれでその疫病、病気っていうものがあの有機的なもの、オルガニックなものからあの定義を広めていったんじゃないかと、鈴木さんが。うん、だから有的的じゃなくて、なんていうか、もっと精神面も含めてね、あの病気っていうもの、疫病というもののコンセプトを広げた。例えば、狂気というものを、あのこれは伝染病だと考えるとね、あの大変それは恐ろしい考え方で、うん、あのそういうものをあの鈴木さんは考えてられるのかなと。
僕の小説はですね、基本的にこういうようなストラックあの構造を持ってるんだけれども、基本的にはですね、何かこう悪が広まろうとするんだけれども、それを人間のね知恵で克服して乗り越えていくっていう小説なんですよ。全部それなんですよ。でそれにやられて、不幸になって終わりっていう小説は、いや僕の中ではなかなか出てこないんですね。この、まあ、その悪に当たる部分がこのリングシリーズの中だとやっぱりこのウイルス、ディジーズみたいな感じになるわけですけど、まあ、そこのところにはね、人間がね、人間たちが知恵を集めて克服するすべきもののなんか象徴として、そういったものを僕多分描いてるんですね。だから、うーん、僕、まあ、ホラー小説と言われてる、まあ、ループはホラーではないんだけれども、ホラー小説を書いてると言いながら、こう基本的にはね、本当に明るくね、ちょっとオプティミストすぎるかもしれないんだけれども、人間の未来を信じたり、人間たちが持っている、もともと持っているやっぱ知恵とかね、勇気というものを信じて、それが結局何かこう悪いものが広がろうとすると、きちっとそれにストップをかけていく、こういった人間たちをね描きたいから、その対極として何かディジーズのようなものを出してくるんです。
Well, many of his novels, probably most or even all of his novels, follow a certain structure. That's where evil is born, or there's some kind of evil that attempts to spread and to, you know, infect the whole. And in, on the other hand, you have human will. It could be one person or a group of people who, you know, fight back against this spreading evil. And they usually prevail. In almost all cases in his works, they prevail. So a virus is a perfect example of, you know, that spreading evil, and that's in fact the case with the, you know, Ring series. And it's pretty much a symbol of something that has to be overcome, because he wants to tell the story of human beings overcoming this kind of evil. And he's written horror novels, but in fact he's a pretty optimistic guy, maybe even an over-optimistic guy. And he believes that, you know, humans will, you know, stop evil where it spreads, and he just likes to write that kind of story.
One element of the Ring books is a mystery genre element. These are our real hunt for the clue kind of stories. We're constantly looking. They're almost detective stories in a way. Are you influenced by mystery fiction? And if so, what writers are you influenced by, or what brings that element into your work?
リングっていうのはあのホラーと見られてますけど、すごくミステリー小説的な構造がありますよね。あのなんていうか探偵小説と言ってもいいぐらい、いろいろヒントがあって、それを追っかけていったりすると。で、そういうあの面で言うと、あのどういう作家とかがあの影響を一番及ぼしたと思いますか？
確かにその通りでね、僕はこのリングを書いてるときに、これがホラー小説だと思ったことは一度もないんですよ。僕はね、ものすごい論理的な こう推理小説を書いてるような感じ、それからものすごく論理的で画期的に面白い話を書いてるつもりで書いていった。ホラー小説を書いたつもりは全くないんだけれども、この出来上がった作品を読んだ角川書店のパブリッシャーがこれはホラー小説だと言って、僕は初めてなんだこれホラー小説だったのかと自分でびっくりした感じなんですよ。でですから確かにもう指摘の通りなの。リングというのはもう論理的な、どちらかというと謎解きの物語で、その意味ですも何だったっけ、その、
あの例えばミステリーとかで好きな作家
とかね、そうね、僕がねこう誰の影響を受けたのかっていうのは自分自身でなかなかこの分析できないものであって、もちろんいろんな小説家読んできました、読んできました。だから僕はヨーロッパ文学、それから途中からアメリカ文学すごく好きになって、ヨーロッパ文学からアメリカ文学も広く読んできた。で総合的にそういったものの影響を受けてると思うんだけれども、ものをね、物事の考え方っていうもののこの、とにかくものすごくクリアに考える、それから明晰に分析的に考えるという態度はサルトルの現象ですね。ジャンポール・サルトルの現象、これも現象のもの、丹念に読解していく、精読するっていう感じでね。それで物を、文章を書くというのは頭の中でこういった作業をやらなくちゃいけないのかということを学んだのはサルトルの、著作から、でだから僕今でも自分の書くときの態度として、ヤニーもこの前言ったけれどもね、まず考えることはなるべく明晰に明瞭にクリアに、この余計なんかねオブスキア全くなしで、あやおやさがないように考えていこう。でそれを表現するときはそこにこのいろんなこの情感を持たせたりとかすると、表現するときはそれはいいんだけれども、考えるときはもうなるべく明晰に、もう論理的に、情緒が入り込む隙がないぐらいに明晰に考える。この明晰さというものの、明晰に考えるということを教えてくれたのは僕はサルトルですね。それは自分では認識しています。
So, as you say, when he was writing Ring, he actually didn't think of it as a horror novel. He thought he was writing a sort of mystery work, like an investigative story, almost like a detective story. It was actually the publisher who categorized it as horror, but he himself thought he was, writing. He had written a sort of a work where puzzle solving was. The pleasure of it. And in terms of, who's exerted an influence on him in that mystery writing way, it's hard to analyze who's influenced you, but he's definitely loved reading European, especially French literature and American literature. But in terms of that analytical strain in his writing, probably where it comes from is Jean-Paul Sartre, where... his idea of phenomenology, where there's almost like a close reading of phenomena, and that's probably a model for him of, he thought if you want to write a novel, you have to think things through this clearly. That's what it takes to become a novelist. And when you're writing, expressing, writing the actual words of the novel, there's the emotive. There are sentiments, but there's a step before that where you just have to think things out clearly, and that probably he learned from Sartre.
Now that he mentions this, the Sartre novel that I think of when I think of The Ring is a novel called Nausea. Is he familiar with that one?
Sartre とおっしゃって思うのは、リングで、なるほど関連があるなと思われるのは、サルトルの作品の中でオートっていうやつがありますが、それはやっぱり自分ではどう思われますかと。
僕はね、サルトルの小説とか読んでもあんまりピンとこないんだよねあんまり正直言ってあんまりそんなにいいと思わないし、実はサルトルの 思想には共感できないんですよ。ただね、その僕が読んだのはこの全部読み通してないんだけど、ほんの一部だけなんだけども、サルトルのレディオドラファミユって言ってね、これ一家のバカ者っていうあのね、これフロベール論なんだね。一人の作家をこの掘り下げて、批評を加えていく時のものの考え方がね、書き言葉、そのサルトルによって書かれた言葉の中に、例えてみればこんな感じ。海に氷山が浮かんでたとすると、で氷の一部が海の上から出て見える、見ることができるわけね。この水の上から出てる部分が書かれた言葉、ところがその書かれた言葉のそのバックグラウンドにはこんだけの大きさの氷山が沈んでるわけですよ、海の下に。それは一応文字としては見えないんだけれども、書かれた言葉によって、そのどうしてその言葉をね、頭が脳がね浮かび上がらせてきたのかという、その考えていたこういったこの物事の筋道、思考があるから、思考とか哲学みたいなものがあるから、ある一つの言葉が出てくるというね、この成り立ちかな。だから文章を書くというのは、その下の部分がね、スインキングの部分がきちっとなかったら、ちゃんとした言葉が浮かび上がってこないんだよという、ただこれを教えてくれたのがサルトルなんですよ。
Well, actually, he doesn't really like Sartre's novel so much per se. And in fact, he doesn't even like his philosophy in terms of his like concrete views of life. He doesn't necessarily agree with them. But what you learn from Sartre was slightly different. You know, he hasn't read all of Sartre, but one book that he really regards highly is The Idiot of the Family. That's Sartre's biography of Flaubert. And the point there is that picture the sea with an iceberg. Just the tip shows, and that tip is the word, or the realm of words, and under that hidden is a whole philosophy, and that the words hint at, and that the words are supported by, and it's that aspect that he learned from Sartre, that for every tip there's that huge mass underneath, or there needs to be that huge mass underneath, and that's having a philosophy, having thought things out very clearly. And that's what he learned from Sartre.
Let me say, this is utterly fascinating. I'd like to talk about the Japanese literary landscape. You conceive of Ring more as a mystery or a thriller, not a horror novel. It was published as a horror novel, and I'm wondering what the landscape, where your books land now. Are they bestsellers in Japan? And if so, are they categorized? Where are they shelved in the bookstores? Do they get shelved with the science fiction? Do Japanese bookstores even shelve books in the way that we do, where you have a different genre here and here and here? Or is everything just thrown in one big mass and you go to the S's and there's Koji Suzuki?
今のサルトルについての話は大変面白かったですと。それで日本の出版状況についてちょっと聞きたいんですが、例えばそのリングはね、ホラーとして書いたつもりじゃなかったけど、ホラーとして出版社がカテゴライズしたような。それで今例えば最近鈴木さんの本っていうのはもうベストセラーなんですかと、どれぐらい売れるんですかと。それで本書いたりした時には本屋で例えばどのセクションに置かれるのかと。それでアメリカならホラーセクションとかいうのがありますけど、それは日本ではひょっとしたら違って、そういうものはなくて、単にアルファベット順、あいうえ順で置かれてるのでしょうかと。
そうですね、リングシリーズ、リングトリロジーはもう日本ではすごい売れましたね。これはまあ700万、800万、1000万部近くっていう部数を売り上げて、それで僕自身ね、この日本の中で自分の 小説家としての位置っていうものが自分自身で全然わからない。実を言うとどういうふうなポジションにいるのか本当によくわかんないんですよ。というのもね、僕はこのリングシリーズ、リングのトリロジーで、リング、スパラル、ループでね、この3部作でリングのリングを好きだというファンを裏切ってきたんですよ。ループでリング世界というものを、なんていうかな、もう自分から切り離して切って捨てたようなところがあるんですね。で、それによっての影響かどうか分かんないんだけれども、僕にはどうもあんまりファンがいないような気がしてしょうがない。で、僕の小説の書き方は日本人的な小説の普通の日本人の作家が書く書き方とは全く違います。僕はこのとにかく論理的に明晰に物事を考えて自分の考えている世界観というものをちゃんと出して相手に伝えようという意識というのは常にあるんですね。で、僕はこの日本の中ではですね、そんなに今自分の作品を受けてるとは思わないんだけれども、ただ僕は自分のやるべきことを貫くことによって、日本のファンをねもっと増やしたいと思う。ひょっとしたら僕ね、アメリカ人の方にねずっと受けるんじゃないかなと思ってますね。日本人は僕の小説ほとんど理解できないんじゃないかと思う。逆にちょっとタイプが違いすぎてて、日本の小説家っていうか日本人が好む小説家ってやっぱりもっとオブスキュアなのね。それで弱々しいの。僕はこの、結構強いものをポンって出すからアメリカ人には受けるんだけど、どうも日本人には受けないような気がするな。
So of course the Ring trilogy did well. Total they sold maybe 7-8 million, maybe close to 10 million. But he has a lot of trouble actually gauging his own position within the Japanese literary scene today. And that's perhaps because what he did in the Ring trilogy after Ring is to betray Ring fans, actually. People, he in fact said in Loop, hey, all of this is just virtual. that didn't even happen. And he sometimes feels, you know, he betrayed those Ring fans, and maybe he doesn't have fans at all now because he did that. And one thing is he has a very un-Japanese style of writing, and that's that, you know, as he said now, he has a worldview that he thought through in that Sartrean way, and he feels this compulsion to present that worldview. And that's a pretty, you know, un-Japanese way of doing things. The Japanese tend to prefer more, you know, obscure styles with like weak personalities at the center. So Suzuki-san is not a, you know, hot author right now in Japan, and maybe he feels that Americans might appreciate him better, you know, if his works are translated into English.
When you talk about betraying Ring fans, that's a really interesting idea. That's something I wanted to bring up, because generally when you write a series of books, one follows on the other and they build on the other. What you did is the exact opposite of what every other series writer has ever done, in that each book that completely deconstructs and denies the previous book. So what was this a deliberate tack that you decided to take, that each book would completely and utterly annihilate the book that preceded it?
そのリングファンを裏切ったっていうね、目にすごく興味があるんですけど、普通シリーズっていうのは続編と続けていくごとに、積み重ねていくわけですよね。でも鈴木さんのシリーズは全く逆で、前作を完全に脱構築してね、全く否定って言ったら言い過ぎですけど、その世界を壊すわけですよね。それはどういうことなんですか？
その確かに、ね、本当そういう通りでね、こうリングを書いたらやっぱりこのそれがまあヒットしたと。だリング2、リング3、リング4、リング5ってかね、その行く道がルートがあったと思う。ただ今リングまあ17ぐらい行ってるよね。そしたらもう固定の読者、最初の読者がずっとこれをついてきてくれる。で出すたんびにある程度売り上げがね見込める。これもハリーポッターもそうだよね。ハリーポッターももうハリーポッター5 or 6ぐらいかな。 ね、だやっぱりこう読者がついてきてくれるわけ。それはね楽すぎるんですよ。もう too easy じゃね。その代わりまあこうノーリスクハイリターンというね、うん、これをやってたら、表現者がこれをやっていたらあまりも楽すぎて、うん、こう幅が広がらないですよね。ですから僕は基本的には冒険家、アドベンチャリスト、ヨット乗りであり格闘技が好きで、それから飛行機も操縦するし、バイクも乗るし、馬にも乗るし、とにかく自分の肉体を使って行けるところを全部制覇してやろうぐらいなことは思ってる。基本的には僕はアドベンチャーだと思って、だからその安全な道に自分を押し込むということがやっぱりとても嫌なのね。それよりも手に入れたいのはよりこう多様性に富んだ、バラエティに富んだ表現の道を探さなくちゃいけない。それをやるためにはあえてリング1からリング1、2、3、4、5の道ではなくって、リング、スパイラル、ループというね、前のものを壊していくという道をあえて選んだんです。
So, of course, what you know, he could have done was to write ring 2, 3, 4, 5, and probably he'd be on 17 around now if he'd done that. You know, just the way with Harry Potter, there's, you know, 5 and now 6 probably. But Suki-san thinks, you know, that's pretty much basically too easy. It's a world of no risk and high return. And that's actually not good for creators, artists. And he thinks of himself as an adventurer. He's a yachtman and he likes the fighting sports, you know, martial arts, boxing, that sort of thing. He doesn't like taking the safe track because he believes that not doing so eventually is the way to get to a rich world of expression. So that's why with the Ring series, he probably, you know, destroyed what, you know, he had produced before, so that he would strike out on a different path.
I'd like to talk a little bit about the sublimated sexuality in these books. There's a lot of bubbling undercurrent in much of your writing, and particularly I'm thinking of some of the stories like in Dark Water, Floating Water, I believe it's called in the collection. It's always there, it's simmering, it's fairly disturbing, but it rarely comes to the surface. So I'm wondering why it never comes to the surface, especially when you have such an optimistic bent. I'm wondering why there's not a triumphant sex scene, I guess is the idea. Or, well, tell us a little bit about how sex works in your books.
鈴木さんの作品におけるあの抑圧されたね、あのセクシュアリティの問題に興味があると。例えばあの映画にもなったあのダークウォーターの表題作 の英語ではフローティングウォーターですが、あのかなりもう抑圧されたセクシュアリティっていうものを感じると、うん、それであのほとんどの前そのセクシュアリティっていうのはあのダイレクトに噴出することはないと、うん、それであの一方では鈴木さんっていうのは大変あのオプティミストなね、あの方であられると。でもあのもう一方で言うと、そういうなんていうかもうあの勝利者の幸せなね、最後のセックスシーンみたいなね、そういうものがあるわけでもないと。だから鈴木さんの作品におけるそのセックスの役割っていうのに非常に興味を持ってると、セクシャルなもの。
やっぱり小説の中で描かれる場合はやっぱり抑圧されてないとなかなかこれがね表現しにくいんですよ。だからね、ヤニーのにやりたいからやるじゃすぐ困っちゃうんだよねこういう風な人間書いてもなかなかこう戦車あるじゃなくなるのかな。だからね、抑圧されればされるほどよりセンシャルでセクシーみたいな感じ、センシャルっていうのは、官能的だよね。だから抑圧されればされるほど官能的だと僕は思う。 だってもしここのところに例えば女性がね裸で 大きな股広げていてもこれはもうセックスの対象じゃないわけ。とってもこのこう 服をきちっと着てその例えば下着が見えないようなこの仕草とかねそういったものがよりセンシャルなね気持ちをかきたてさせてくれる。だから僕はこの当然人間たちのねこう人間たちが出てくる小説を書くときにはこう基本的な僕は生命にとってね、オスとか特にまあオスだったりするんだけれどもオスでもメスでもねやっぱりセックスっていうのはとても大事なことだと思う。大事なことっていうかやっぱりまあフロイトは全てねこのほとんどの人間の行動の根本にあるのはやっぱり性的な抑圧だみたいなことを分析したけれども、まあ、それは当たってるかどうかともかくとしてもやっぱり人間の何か行動する時の非常にオリジナルな部分でこのセックスっていうものが占めているのは間違いないとは思うのね。だからそこを表現するのはとても大事なことなんだけれども、まあ、僕自身もオープンな性格でねいい女が見たらみんなやりたいと思うタイプなの。でもそういうふうな人間を描いてもねこれダメなんですよ小説の中では。だからきちっと抑圧させてよりそのセンシャルなものをねエモーション高めるためにこそ抑圧するんです。オープンに描いちゃったらもう好きにしてって言うだけだよね。
Probably it's because sublimated sexuality is easier to express in a novel. Easy in the sense that if there's a guy, he says like the interpreter referring to me, who just goes ahead and fucks every time he wants to fuck. How do you write an interesting novel based on such a guy? That's not sensual, he says. The more sublimation, the more of this strong erotic undertow of the sensual. Let's say if there's a woman here naked on the desk with her legs open, that's really not that sensual at all. Whereas if there's a woman sitting next to you, sort of demurely hiding, the skin that shows, there's much more sensuality in that. And he thinks, of course, that for living things, sex is an absolutely crucial part. Whether or not Freud was right in saying that, it's all sexuality, he thinks it's absolutely crucial. It's just that showing sexuality in that explicit way, he thinks, doesn't really work in a novel. And he himself accepts that, like his interpreter, maybe he's kind of a guy who thinks, okay, I want to do her every time he sees someone pretty. But as an author, what he's going to do in a novel is going to be different.
I wanted to talk about the film adaptations. Because there, we first saw here in America, your books have been adapted in many, many countries, in many, many languages, and in many, many ways. And I would suggest that almost universally, the tone of the adaptations is very different from the writing. And so I'm wondering how you feel about that, how you feel seeing your work translated into film in a very different idiom than what it was conceived as.
次は映画版の話に移りたいと思いますが、まあ、いろんな言語でいろんな国で、まあ、出てますよね。うん、しかしどのケースにおいてもやはりなんかトーンのようなものね、うん、がもともとの杉さんの原作から変わってる部分があると思うと、うん、それでそれについては鈴木さんはどう思われてるか。
まあ僕のリングがね映画化になったのは、まあ、もちろんハリウッドとそれから日本それから韓国でねコリアでオリジナルに勝手に作ったっていうのはあとは全部、うん、他でもあるのかな、ヨーロッパでもリメイクされたのかどうか分かんないんだけれどもいろいろ変わっていったんだけれども、まあ、基本的に僕このリングという物語はね、非常に論理的に話が進んでいく。4人の男女が死んで謎の死を遂げた。これは一体どういうことかということをその謎を非常に論理的に考えていく物語だからそれが基本にあるから、 その物語をうまく使ってくれる限りにおいては、どのような言語になろうが、どのような、どこの国で映画化されようが、ある程度同じトーンというかね、維持できるんじゃないかなと思ってるんですね。だからこのその非常に一本貫く太い論理があるから、たとえ文化が違う国に行ってもね、やっぱり論理は共通です。 2+2=4 というのはどこの国に行っても共通なように、太い論理というものが一本つながっていれば、それはどこにこうトランスライトされても ある程度 OK というふうに僕は考えてますから。で、そこでこの原作と違うからっていうふうに僕は文句はあんまり言いたくないですね。で、何で評価するかといったら、僕の原作で映画を作ってくれるとしたら、その映画が面白いか面白くないか、原作と違うからダメだっていうんじゃなくて、僕のものを素材にして作ってくれたら、もう面白いもの、素晴らしいもの、クオリティの高いものを作ってくれたら、僕はもう原作者としてものすごく嬉しいです。
So, as far as, you know, foreign film versions go, apart from the American and the Korean, he's not really aware of any. To answer your question, as he said, he thinks of Ring as a very logical work, and that if this one point is followed, the sort of investigative structure, then the tone where it matters is maintained. When there's that thick artery running through a work, whether it's, you know, translated into different languages or, adapted to film, there's no, major difference in tone that occurs that, puts him off in any way. And, he basically doesn't want to complain about what these film adapters do. And his basic approach is that if they do a film based on his work, what matters is whether that work is fun or not fun to watch. It's not the degree of loyalty to his original work that matters for him. They just better do a good job of making a good film, you know, if they're going to use this material.
When you started out writing, you were writing books. You're writing books for a Japanese audience. Now you're essentially writing, everything you write is pretty much for the world and often for movies as well. So, could you talk about how that's changed how you approach your writing?
もともとやはり日本のね、読者相手にもちろん書かれていたわけですけど、まあ今こういう状況になってくると、やはりお書きになるときに、まあ読者は世界だと、それでまあ映画のね、方も常にチャンスがあるわけですし、そこら辺で書き方とか変わったとこありますかと。
ちょっと変わりましたね。ですから今書いてるエッジシティの冒頭シーン、一番最初のシーンはカリフォルニアから始まる。そしてもう宇宙全体を襲うようなものすごいこうカタストロフにやってくるんだけれども、その象徴になるようなものというのが、さっき言った、ね、巨大な亀裂、もう2キロの深さを持って巨大な亀裂がカリフォルニアの、あそこベリングフェルドじゃなくてベルスフィールドってあったっけ、ベイカーズフィールド、ベイカーズフィールドのあたりからサンフランシスコにものすごい巨大な亀裂が伸びてくるというシーンがある。このあたりはですね、やっぱりアメリカの読者をちょっとね、意識して書いたところがあるし、その映像になった時にもう例えばお客さんがびっくりするような、なんだこの映像はというようなものを盛り込もうと思うのも、やっぱりそれはある程度ね、この映画になった時に絵になりやすいっていうんだけどね、絵になるようなものを入れたくなってくるっていうのはね、やっぱり僕はその無意識のところでもね、自然にその影響を受けちゃってるんだと思う。自分のものが非常にやっぱり世界に翻訳される可能性もあるし、それが映画化される可能性もあるっていうことを、やっぱりね、今はちょっと意識してしまいますね。
Well, you're absolutely right. You know, he does think of readers outside of Japan these days. And for example, with Edge City, as he said, it opens in California. This book is about like a catastrophe of a cosmic order occurring. But it begins in California with a two-kilometer deep abyss appearing somewhere around Bakersfield in California and heading towards San Francisco. And of course, he was thinking of U.S. readers when he was writing this scene. And also, he was thinking of film, you know, how it would look visually, to have a visually impactful scene in there. And he thought an abyss, you know, heading towards San Francisco would make a good picture in that way.
We've been speaking with Koji Suzuki. He's the author of the Ring Trilogy, Ring Spiral Loop, the short story collection Dark Water. His forthcoming novel is Edge City. Thank you for speaking with us, Koji.
Thank you. Thank you. Thank you very much.
You're listening to Rick Kleffel, the Agony Column podcast. You can find additional reviews, interviews, print interviews, and book commentary 5 days a week at trashotron.com/agony. I'm Rick Kleffel from the Agony Column. This concludes my interview with Koji Suzuki from the 2006 World Horror Convention. The translator is Ioannis Mensis, the editorial director of Vertical Inc., the fiction publisher in New York who publishes the translated versions of Koji's work. You're listening to Rick Kleffel, the Agony Column podcast. You can find additional reviews, interviews, print interviews, and book commentary 5 days a week at trashotron.com/agony.